皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそお越しくださいました。心から歓迎します。礼拝の最初に少し静まる時を持ちますので、神様の前にそれぞれで静まっていきましょう。一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もこうしてここに一人一人をあなたが集めてくださったことを感謝します。今私たちはあなたの前に出てあなたを礼拝していきます。それぞれ生活の中でいろいろなことがあります。いろいろなことがあった1週間だったと思います。良い時もあれば悪い時もありました。しかしあなたはここまで導いてくださり、またあなたを礼拝する恵みに導いてくださったことを感謝します。神様、私たちは、それぞれいろんな状況の中にあります。もしかしたら人には言えないような悩みがあったり、心の傷があったりする人もいるかもしれません。ですが私たちがどのような状態であっても、私たちにどのような闇があっても、あなたは変わらず光です。その光であるあなたが私たちの心に触れてくださるなら、私たちの心に入ってくださるなら、そこには癒しがあって、解放があって、救いがあります。神様、光として来られたあなたが私たちの心を照らしてくださいますようにお願いいたします。一人一人の心にあなたが語りかけてください。あなたの光で照らしてください。この礼拝の時をすべて委ねます。この祈りをイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それではご無理でない方はお立ちいただいて、共に賛美を捧げていきましょう。聞け我らの賛美。 すべての人。
Yeah.
ください。メッセージの前に司会者がお祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日ここに集まった私たちは、これからあなたの言葉を聞きます。主よ、どうか私たち一人一人の心にあなたが語りかけてください。あなたの御言葉が私たちの生活で生きるときに私たちの命となります。私たちの助けとなります。あなたの御言葉が私たちを照らします。私たちがどれほど汚れていても、どれほど闇があっても、あなたの言葉が私たちを照らし光へと導きます。どうか命を与える尊いあなたの光を求めて、そして語られる言葉を聞くだけではなく行うことができるように強めてください。私たちを変えてください。これから語られる御言葉に期待いたします。この祈りを救い主イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会オープン礼拝においでくださいました。集まってくださった皆さんを歓迎します。そして今日もライブ配信で参加してくださっている皆さんも歓迎いたします。先週からアドベントが始まりました。今日はですね、対抗節アドベントの第2主日となりました。 オープン礼拝でも、再来週ですね、12月の19日にクリスマスグルーヴという特別な礼拝を予定しています。そして準備しています。皆さんどうぞご期待ください。また、YouTube の上にですね、オープン礼拝のチャンネルが、作られています。土浦恵み教会オープン礼拝で検索するとですね、もうすぐに出てきますので、こちらもですね、グルーヴに向けての動画をこれからどんどん、アップしていきますので、ぜひそちらをご覧いただきたいなと思っています。それから、クリスマスグループの、ホームページ、そして、はがきなどをですね作って準備しました。こちらもぜひ活用していただいて、たくさんの方を19日のクリスマスグループに誘って集まっていただければと思っています。よろしくお願いいたします。さて、本日は、アドベントということもあり、クリスマスに関係する聖書箇所を開いて皆さんと一緒に読んでいきたいと思っています。本日のメッセージタイトルはクリスマスの約束としました。クリスマスに一体どんな約束がなされたのでしょうか。早速聖書を開いていきましょう。本日ですね、2箇所聖書を読んでいきたいと思います。最初にルカによる福音書の1章をどうぞお開きください。ルカによる福音書の第1章78節79節を最初にお読みしたいと思います。聖書をお持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただければと思います。ルカによる福音書第1章78節79節、それではお読みいたします。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。続けてですね、旧約聖書のイザヤ書第9章を見ていきたいと思います。旧約聖書イザヤ書第9章1節と2節、9章の1節と2節、それではお読みいたします。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。聖書は以上となります。今日はですね、この聖書2箇所を最初にお読みいたしました。最初に読んだルカの福音書は新約聖書、後から読んだイザヤ書は旧約聖書。今日2つの箇所を読んだのには意味があります。新約聖書ではたびたび引用という形で旧約聖書の予言の成就というものが書かれています。イザヤの予言の言葉がルカの時代に成就した、実現した、そのような形でですね、引用されてくる、そういうことがよくあるわけです。旧約聖書ではこう書かれている、旧約ではこんなふうに言われている、それが新約聖書で引用されて予言が成就した、実現したという形で引用されていくのです。もう少し噛み砕いて言いますと、メシアに関する神様の約束が実現したということが書かれている、そういうことになるのです。そしてイザヤだけではありません。多くの預言者たちがメシアの到来を預言してきました。メシアの約束、そしてクリスマスの約束、この約束がどのような形で成就したのか、また実現していったのか、そのことをルカはここで語っているわけです。今日はですね、このルカとイザヤの言葉を比較しながら、クリスマスの約束についてご一緒に考えてみたいと思うのです。もう一度ですね、ルカに戻りまして、ルカの1章79節をご覧いただきたいと思います。1章の79節。暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を 平和の道に導く。ルカとイザヤが共に言及していることは闇と光であります。ルカはですね、イザヤの言葉をそのまま引用しているわけではありません。丸写しにしたというのではないのです。しかしこの二人が共通して言っているのが闇と光であるということは間違いがありません。ルカはここで暗闇という言葉と同時に死の影という表現を使っています。暗闇と死の影が何を指すのか、何を意味しているのか、これは歴史的、地理的、政治的な当時の状況を考えなければ理解することができません。そこで歴史と地理の話を少ししていきたいと思います。どうぞお付き合いください。イスラエル、あるいはパレスチナという土地が3つの大陸をつなぐ要所であるということは皆さんもご存知かと思います。アジアとヨーロッパとそしてアフリカ、3つの大陸とつながり、そしてこれらの大陸間を移動するために必ずこの地を通ることになる。その上でこの土地は文明と文明の間に位置する場所に置かれています。エジプト文明とそしてメソポタミア文明、その2つの大きな文明の間に置かれた場所にある。それがイスラエル、そしてパレスチナという土地であります。何が言いたいのかと言いますと、イスラエルというのは歴史上絶えず戦争や争いとは無関係ではいられない、そういう場所に置かれていたということです。大国と大国の対立の狭間で絶えず戦争と暴力と流血から避けられない場所に置かれていた、それがこの土地であったのです。そのような状況下で死の陰に住む者たちが確かにいました。絶えず争いや戦争の犠牲に陥りがちな、そんな場所に住む人々がいました。常に死と隣り合わせの生活を余儀なくされた人々がいたということです。死の陰に住む人々はもちろん闇の中に置かれていました。安全とか希望とかを抱くことの厳しい、難しい、いつでも暗く、そして厳しい環境に置かれた人々の暮らし、そんな死の陰に住む者たちを照らし平和の道に導く光の到来をルカは宣言しているのです。そして大切なことは、これが予言の成就であったということです。かつてイザヤが予言した神の約束、メシア到来の約束、それと結びつけてルカが語っているということに意味があるのです。ルカが引用したイザヤの言葉をもう一度見ていきたいと思います。イザヤの9章1節をご覧ください。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。預言者イザヤがここで語っていることも当時の世界情勢と決して無関係ではありません。ここにいくつかの地名が出てきます。ゼブルン、ナフタリ、そしてガリラ、これらに共通するのは皆北イスラエル王国の領土に置かれていたということです。サウル、ダビデ、そしてソロモンによってイスラエル王国が作られる。しかしやがてそれは2つに分裂していく。北イスラエルと南ユダ、2つの王国に引き裂かれていく。南ユダ王国が隣接するのはエジプトという大国でした。けれども南ユダが幸運であったのは、その当時エジプトは衰退の一途をたどっていたということにありました。もう他国を脅かすほどの力をエジプトはもはや持ち合わせていなかった。しかし北イスラエルは違っていたのです。新しい大国が次々に台頭してきます。アッシリア、そしてバビロニアから その脅威を受けることになる。そしてイザヤ9章1節にあるように、この地域はまさにそのような状況下の犠牲者となっていくのです。北イスラエルの対アッシリア戦争で最初の犠牲者となったのは、いつでもこれらの土地でした。ゼブルンであり、ナフタリであり、そしてガリラヤです。ガリラヤ湖周辺にあったこれらの土地は真っ先に戦争の犠牲者となっていきました。恐ろしいアッシリア帝国の犠牲者となっていきました。たくさんの死者が出てしまった。まさにここは死の影の地であったということが言えるのです。ここで異邦の民のガリラという言葉が出てきます。これは戦争の犠牲となっただけでなく、長く外国の影響を受けたということを意味する言葉です。皆さんは聖書に登場してくるサマリア人という民族のことを聞いたことがあるかもしれません。サマリア人、それは純粋なイスラエル人ではありません。戦争に負け外国の支配を受けた。そして民族の純粋性を保つことができずに雑婚が進んでいった。イスラエル人と外国人が結婚し、そして国を作っていくようになる。ですから純粋なイスラエル人の地を守っていたユダヤ人からすると、サマリア人というのは混血の民族、宗教的に汚れた民族、すなわち差別と排除の対象となっていく。新約聖書によく見られるサマリア人への偏見というのは、まさにそこから生まれてきたものです。そして異邦の民のガリラヤという言葉もそれに近いニュアンスを持つ言葉です。外国の支配と影響を受けてきた土地、外国によって汚されてきた土地、それゆえゼブルンとナフタリは恥ずかしめられた。ガリラヤは偏見と差別の対象とみなされてきた。あいつらはもうイスラエル人ではない、あいつらは異邦の民だ、外国の民だ、そんなふうに見られてしまう。その苦しみをイザヤは闇と呼んでいるのです。民族的な差別や偏見、それらがもたらす苦しみを闇と呼んでいるのです。北イスラエル、サマリア、そして異邦のガリラヤ、そこに置かれた人々の闇があります。死の陰に住む人々の苦しみがそこにあります。そしてこれはイザヤの時代だけではない、ルカの時代だけでもない、現代にも通じる闇であります。皆さんは南北問題という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。これはですね、先進国と発展途上国の間に現存する経済的な格差を表現する言葉、それが南北問題です。北半球に先進国が集中しており、そして南半球に発展途上国が集中している。これは先進国と発展途上国の間のその 現実を表す言葉、英語ではグローバルノース&グローバルサウスとも呼ばれています。生まれた国や住んでいる地域で格差が生じてしまう。経済的な格差だけではありません。民族的な差別や偏見がある。政治体制による弾圧や迫害がある。宗教的な対立や紛争がある。クリスマスというと誰もが喜びの季節、幸せを感じることができる、そんな国民的な行事だと多くの人が思っているのかもしれない。ところがクリスマスが喜びでも幸福でもないと感じている人々が意外に多いのです。クリスマスの季節、住む家もなく一緒に過ごす家族もいない。貧困や失業で明日を迎えることもままならない人々がいる。戦争や暴力にさらされ、命の危険の中でこの季節を迎えざるを得ない人々がいる。クリスマスなのに闇がある、苦しみがある。そしてそれは決して特別なものではない。この日本でも、そして世界中のあちこちで、そんな闇の中に置かれた人々が たくさんいる。人々から忘れられ見向きもされないような国があり地域があります。人知れず悲しみに暮れ立ち上がれないような絶望にさらされている人々がいます。まさにそのような世界の闇を私たちは知るべきなのです。そしてだからこそ光が必要なのです。クリスマスの光が求められているのです。続けてイザヤ9章2節をお読みいたします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。イザヤの時代、アッシリア帝国との戦いがありました。帝国による支配や抑圧がありました。命の危険にさらされ、人間としての尊厳や民族としての誇りさえも奪われたような人々もいました。文字通り、闇の中を歩んでいた民がいたのです。だからこそ預言者イザヤです。だからこそ神の約束を告げる預言者が使わされたのです。イザヤは光の到来を預言します。苦しみの中にいた人々に、そして闇の中を歩んでいた民に光が訪れる、そう彼は預言するのです。しかし残念ながらイザヤの預言は直ちに実現したわけではありませんでした。すぐに助けが起こされ勝利がもたらされたのではなかった。いやむしろアッシリアという大国に北イスラエルは飲み込まれていくことになるのです。軍事的政治的な敗北が訪れる。戦争に敗れ帝国の支配を受けていくことになる。神の約束はどうなったのか。イザヤの告げた預言の成就は一体どうなったのか。来たるイスラエルの民は誰もがそのように思ったに違いありません。しかしそんな滅びゆく北イスラエルの民が見るべきもう一つの闇がありました。それは自らの中にある闇、心の闇、霊的な闇でした。軍事的な助けがあったとしてもそれで救われるのではない。政治的な力が働いたとしてもそれで助かるのではない。自分自身の中に闇がある、罪がある、人を人と思わないような罪がある、神を神としない不信仰がある。心の闇を照らす光が必要でした。罪に覆われていた魂を明るくする光が求められていたのです。やがて北イスラエル王国は滅びていきます。そして続けて南ユダ王国も滅びていきます。神の民が歴史の闇の中に埋もれてしまいそうになる。バビロン捕囚からの帰還が実現する。それでも独立もままならない中、帝国の支配がなおも続いていく。南ユダ王国の末裔であるユダの民、ユダヤ人と呼ばれた人々がイザヤの約束を待ち続けることになります。メシアの到来を待ち望む400年にわたる沈黙が続く中、それでも神の民ユダヤ人たちは神の光を待ち続けました。そしてついにそれが実現していくのです。ルカに戻りまして、ルカの1章78、79節を続けてお読みいたします。これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより明け物の光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。福音書を書いたルカの時代、そこでもイスラエルは、いやユダヤの民は帝国の支配下に置かれていました。ローマ帝国という歴史上類まれなる大国の支配の中にユダは置かれていました。ローマ帝国が出現する前にユダヤ人は何度も何度も 独立戦争を戦っていました。一時は独立を勝ち取った時期もありました。しかしまたすぐに帝国の支配に飲み込まれていく、再び闇に覆われていく。だからルカの時代にもダビデ王国の再建を願い、ユダヤ人独立を叫ぶ声は大きなものでした。ローマの支配からの解放、植民地から独立国家へ、その期待が政治的なメシアの待望となって膨らんでいく時代。政治を変えなければならない、社会を変えなければならない時代はいつでもそのような叫びに満ちています。現代もそうでしょう。変えていかなければならないものが社会のあちこちに見られる。世界中のあちこちに確かに現存する。闇に覆われた世界に光をもたらし、苦しみから解放され、争いから平和へと導く何かを誰もが期待する。イザヤの時代にも、ルカの時代にも、そして私たちの時代にもそれが求められている。ではイザヤが預言し、そしてルカがその成就実現を歌った光とは果たしてどのような光であったのでしょうか。聖書を開いていくと、そこには光が満ちあふれているということがすぐに分かります。創世記というのは神が作られた光で始められていきます。そして黙示録を見ると、そこには神の光に照らされた人々の姿で、その最後が閉じられていく。最初と最後だけではありません。聖書全体が光について語っているということがよくわかる。私はですね、今回改めて光という言葉が聖書の中でどれぐらい使われているのかというのを調べてみました。旧約聖書では332回、新約聖書で218回、合計550回、光という言葉が聖書のあちこちで使われている。その中でも特に光について多くを語っているのが実はイザヤ書であります。イザヤだけでなんと66回。イザヤ書というのは、そうです、全部で66章ありますから、もうページをめくるたびに、もう章をめくるたびに光が登場するという、そんな計算になるわけです。私たち人間に光が必要だということを知っています。光なしに生きていくことができないということを私たちはよく分かっています。それは物理的な光もそうです。日の光を浴びなければ健康を保つことも難しい。電気の光がなければ私たちは生活を営んでいくことも難しい。しかしそれだけではありません。私たちは目に見える光だけではなくて、目に見えない光をも必要としています。聖書はそのことをはっきりと語っています。私たちの心の闇、私たちの内なる闇を照らす光が必要であるということを聖書は語るのです。今私たちはこの年のクリスマスを待ち望むアドベントを過ごしています。光の季節、光の祭典、そんなふうにも呼ばれているクリスマス。すでに街のあちこちにイルミネーションが飾られています。そしてクリスマスツリーには明かりが灯されているのです。確かにクリスマスは光について考え、そして思いを馳せるのにふさわしいと言えるでしょう。でも同時にクリスマスだからこそ闇について考える、そして暗闇について思いを巡らしていく。あなたにとっての闇とは一体何でしょうか。あなたの生活の中で最も暗い部分は果たしてどこにあるのでしょうか。ある人はですね、家庭や家族が暗いと嘆くかもしれない。ある人は学校や職場がもう真っ暗だと、そんなふうにこぼすかもしれない。人それぞれに生活の中の闇を抱えている。人知れず暗い現実と戦っている自分がそこにいる。だから光が必要である。だから光を求めていく。 改めて私たちは闇と光の両方について考えていかなければならないのです。あなたの闇を照らす光は何でしょうか？経済的な苦しみを明るくしてくれる光でしょうか？あるいは人間関係の問題を照らしてくれる光でしょうか？それとも今自分が最も重くて大きな抱えている問題を解決する光なのでしょうか？ルカは一章の78節で、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れと語っているのです。あけぼのの光とは何でしょうか？別の日本語訳聖書を開きますと、この言葉を日の出と訳しています。英語の聖書ではライジングサンと言われている。一日の中で一番暗い時間というのは実は夜明け前だと言われています。日の光、明けぼのの光が現れる直前こそが最も暗い時間帯であると言われている。私は5年前イスラエルを訪れた時にですね、ガリラヤ湖の湖から登ってくる朝日を見たことがあります。異邦の民、ガリラヤと言われたそのガリラヤの湖、まだ夜が明けきらない時間帯に起き出して、そして湖の湖畔に立ってみました。東の空を向きながらですね、じっと待ち構えていました。すると少しずつその東の空が暗い青から淡い赤へと少しずつ変わっていく、その見事なグラデーション、そしてやがてガリラヤ湖の湖の向こう側から日の出が昇ってくるのです。私はですね、何度も何度もカメラのシャッターを切りながら、同時にそのあけぼのの光を目に焼き付けようとしました。その時ガリラヤ湖の朝日を見ながら、私はこんなことを考えていました。この光を見るためにまず暗闇を通ることが必要であった。真っ暗な闇の中に身を置くことが必要であった。そこから考え出したことは、真の光を見るために自らの闇を自覚する必要があるということです。自分自身の中にある暗闇、心を覆う闇がある。自分の力ではどうすることもできない闇を抱えているということを自覚する、そのことが必要なのだと思わせられました。明けぼのの光が糸高きところから私たちに訪れる、これがクリスマスの約束です。2000年前の最初のクリスマスに実現した神の約束です。糸高きところから出て私たちのもとを訪れた明けぼのの光、そう、これこそがイエス・キリストの光なのです。明けぼのの光が糸高きところから私たちに訪れる、これが聖書の約束、クリスマスの約束。この約束をどのように受け止めていくのか、この光を私たちはどのように見ていくのか、それは私たち自身にかかっていることなのです。今から約2000年前、真の光として来られたイエス・キリスト、その誕生を聞いた人々の反応は実に様々でした。救い主が誕生した、そのニュースを聞いて恐れ戸惑う人、疑い怪しむ人々がいました。一方でこの喜びのニュースを心から受け入れ、そして信じた人々もいたのです。待ち望んでいた希望の知らせとして受け取った人々がいたのです。東方からやってきた博士たち、そして野原で羊を飼っていた羊飼いたち、彼らは喜びさんで救い主のところへ駆けつけ、そしてそこで礼拝を捧げたのです。私たちはどうでしょうか？あけぼのの光、真の光であるイエス・キリストをどのように迎えようとしているのでしょうか？光を見るために必要なことがあります。それは目を開けておくことです。 暗い闇を照らし出す光を見るために目を開いていることがどうしても必要なのです。心の闇、内なる闇を照らす光を見るために心の目を開けることがどうしても必要なのです。子供たちはクリスマスのプレゼントを待ち望んでいます。恋人たちもクリスマスを待ち望んでいます。私たちはどうでしょうか。聖書の約束、クリスマスの約束、この約束を心から待ち望み、また喜ぶものでありたい、この約束の実現を心から味わい、そして経験するものでありたい。私はそのように願っているのです。皆さんにとってもこの年のクリスマスが光の到来を待ち望み、そして喜ぶ時となることを願っています。お祈りをさせていただきます。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。神様、アドベントが始まり、この年も私たちはクリスマスを待ち望む季節を迎えています。私たちの住む社会で目を覆いたくなるような事件や問題が起きています。世界中で人々が苦しみ、悲しみ、また悲惨と悲哀の中に放り込まれている現状が続いています。世界を覆う暗闇があります。社会にはびこる闇の力があります。そんな時代だからこそ私たちは希望を求め、また光の到来を待ち望むのです。何よりも主よ、私たち自身の中に闇を見出します。振り払うことも逃げ出すこともできない心の闇を誰もが抱えているということを認めざるを得ません。しかし私たちの救い主はそんな闇の中に降りてきてくださいました。罪と汚れに染まり闇の中を歩んでいた私たちのもとに救い主はお生まれになられたのです。私たちは闇の中に輝く誠の光を仰ぎ見ます。あけぼのの光として来られた救い主をお迎えいたします。どうかこの光の到来をまだ見たことも聞いたこともない人々に述べ伝えるものとさせてください。そして共にクリスマスの約束を味わうものとさせてくださいますように。私たちの光であり、私たちの希望であられる救い主、私たちを死から命へと移してくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答してあなたがすべてを賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
Yeah.
最後に命の光を賛美して1週間を主と共に命の日々を歩んでいきたいと思います。生きることのない、お座りください。はい、今日は12月の1週目ですので、12月のお誕生日の方をお祝いして終わりたいと思います。12月お誕生日の方はその場にお立ちください。はい、それではみんなで歌っていきましょう。
Thank you.
それでは声を合わせて、せーの、ハッピーバースデー、おめでとうございます。はい、これにて、今日のオープン礼拝は終わります。気をつけてお帰りください。